皆さんおはようございます、開会ですね、本日の定例会、3回後に開催します全員協議会の資料をお手元に配布しておりますのでよろしくお願いいたします。それではただいまの出席議員は10人です。定足数に達しておりますのでただいまから本日の会議を開きます。昨日に引き続き一般質問に入ります。通告6番田島健二君。
通告6番一番議員田島健二が、通告通り2点について一般質問したいと思います。まず最初に災害に備えた町づくりの提案、前回の一般質問でも述べていますが、気象庁は地球温暖化の急激な進展を示し、地球温暖化による気候変動に伴う自然災害が25年度も国内外で多発する恐れを指摘していました。今年の8月8日深夜から早朝にかけて鹿児島県の薩摩地方で線状降水帯発生から始まり、10日に福岡県、11月未明より熊本県内各地方で1時間あたり110ミリを超える雨量が観測され、道路や家屋の浸水、土砂崩れが多数発生しています。毎年のようにニュースで50年に一度、100年に一度の大雨という言葉を聞くようになりました。地球温暖化の影響は台風にも大きな影響を与え、強大化、強力化が懸念されています。万が一瞬間最大風速54メートル毎秒以上の猛烈な台風の襲来があれば、大きな災害が起き、電柱や電線が破壊されて大停電も起こり得ます。熊本地震等の大規模災害では避難所に入れなかった人や、プライバシー、暑さ、寒さ対策、避難所での生活に不安を感じる人の多くは車中泊を選択しています。自動車は移動するためだけのではなく、防災アイテムとしても必要なものです。また災害時には発電機、ポンプ等も重要な防災アイテムです。これらの防災アイテムに必要なものはガソリン、軽油、灯油等の燃料です。燃料がなければいくらあっても役に立ちません。ここで私が危惧しているのが町内にある4つの給油所の問題です。私の聞くところによると、この4つの給油所には停電時の電源確保の設備が用意されていないということです。先ほどの猛烈な台風が襲来した場合、広範囲で大規模な電柱電線の被害が起き、電力供給の復旧にも長時間かかったときはどうなるのでしょうか。すべての給油所が稼働できずに燃料の供給ができなくなります。そういう事態は避けるべきだと私は思いますが、いかがでしょうか。給油所、給油施設の所有業者との協定を結び、この問題に対応すべきではないでしょうか。山崎町長のお考えをお伺いします。続きまして2点目に、ふるさと会の会員増加に向けての提案。霊屋町出身者が集う場所として、現在は関東ふるさと霊屋会、関西ふるさと霊屋会、長崎霊屋会が結成されています。毎年各ふるさと会で総会が行われており、町長をはじめ町執行部、町議会議員も出席して懇親会も開催されています。残念ながらコロナ渦より関西ふるさと霊屋会の懇親会は 開催されていません。私も関東ふるさと霊福会と長崎霊福会に参加させていただきましたが、その時にそのそれぞれの会長様から、ふるさと会の会員も高齢化が進んでおり、若い世代の加入者が少なく会の存続を危ぶんでいる、ふるさと会の会員数増加を頑張りましょうという話を伺いました。若い世代はふるさと会の敷居が高く感じ、入会を敬遠する人や、ふるさと会の存在は知っているがどういうことをしているのかを知らない人、ふるさと会自体を知らない人など、いろいろな理由で入会者が少ないのではないかと思われます。現代の若者は LINE、Facebook、Instagram 等の SNS を利用したコミュニケーションネットワークが盛んに行われています。その SNS や仮想空間などを利用して霊福町出身者のコミュニケーションをできる場所をインターネット上に作ることはできないのでしょうか。手始めにネット上で霊福町出身者同士のネットワークができれば、そのつながりからふるさと会への入会につなげていければと考えていますが、いかがでしょうか。山崎町長のお考えをお伺いします。質問、答弁をお聞きして、自席にて再質問をしたいと思います。よろしくお願いします。
町長。
おはようございます。本日もよろしくお願いします。ただいまの田島議員の質問に答えさせていただきます。1項目目の災害に備えたまちづくりへの提案における大規模災害時の燃料確保にかかる給油所との協定締結についてでありますが、まず自家発電設備を備え、災害などが原因の停電時にも継続し地域の住民の方々に給油できるガソリンスタンドのことを住民拠点サービスステーションと呼ばれております。国におきましては平成30年に相次いで発生した西日本を中心に全国的に広い範囲で被害が出ました7月豪雨、近畿地方を襲った台風21号、そして9月6日に発生した北海道胆振東部地震の発生など、災害が頻発激甚化したことを受けまして、平成30年12月閣議決定の防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策、さらには令和2年12月閣議決定の防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策におきまして、住民拠点サービスステーションの整備を推進してきておられまして、令和7年2月末時点で全国約3万箇所のサービスステーションのうち1万4260箇所が住民拠点サービスステーションとなっております。なお議員からの質問を受けまして、町内の4給油所に自家発電設備の設置状況を確認をいたしましたところ、1給油所において停電時は所有の発電設備で対応する旨の回答を得たところであります。しかしながら大規模災害が頻発する近年、改めて残りの3給油所につきましても自家用発電設備の設置について協議をさせていただき、その上で必要に応じ事業所との協定の締結も検討してまいりたいと考えているところでございます。次に2項目目のふるさと会の会員増加に向けてのご提案についてでございますが、議員のご質問にあります通り、現在霊福町出身者が集う場所として関東ふるさと霊福会、関西ふるさと霊福会、そして長崎霊福会が結成をされております。このうち関東ふるさと霊福会と長崎霊福会はコロナ禍で開催できなかった令和2年度から令和4年度を除き毎年総会が開催され、霊福町からも 私を含めて来賓として参加をさせていただいているところでございます。何度か私も参加させていただいておりますけれども、議員のおっしゃる通り、会員の皆様の高齢化もございまして、参加者が年々減少しております。関東ふるさと霊区会におきましては、コロナ前の平成29年度総会には、122名の会員の皆様が参加されておりましたが、コロナ後の令和5年度は94名、令和6年度は73名と年々減少しております。長崎霊区会においても同様でございまして、コロナ前の令和元年度に36名の参加があっており、コロナ後の令和5年度も37名の参加があっておりましたが、令和6年度は24名、そして今年度令和7年度は21名と減少が続いている状況でございました。一方、関西とふるさと霊区会におきましては、令和元年度は105名の会員の皆様の参加がございましたが、令和2年度にコロナを理由に中断されて以降、そのまま開催されていない状態が続いております。関東や関西などの都市圏におきまして、同郷の人同士が交流する場として、ふるさと会や県人会、あるいは高校等の同窓会などが組織されておりますが、いずれの組織においても、霊区町と同様に、高齢化とともに会員の減少が続き、特に若い人の加入が少ないとのお話は聞いているところでございます。町といたしましても、会員の増加は、そのまま霊区町を応援してくださる方の増加につながり、ひいてはふるさと納税をはじめとして、町の活性化等に寄与していただくものと考えておりますので、会員募集について何かお手伝いできないか、引き続きふるさと会員の皆様と一緒に研究をしてまいります。特に休止状態の関西ふるさと霊区会は、令和2年度以降、開催されておりませんので、総会の開催と参加者の増加に向けて、現会長の浅井様と直接お会いして、ご相談させていただくようお約束をしているところでもございます。さて、議員ご提案の SNS や仮想空間などを利用したコミュニケーションの場所につきましては、特に若い世代におきましては、受け入れられやすいと考えております。また、インターネット上であれば、地理的な距離も考慮する必要がなくなりますので、関東や関西など地域を限定せずとも、日本中のあるいは世界中の霊区町出身者のコミュニケーションの場所にもなりうるとも考えます。霊区町におきましては、幸いにして今年度も行革デジタル対策室においてメタバースを活用した交流人口拡大事業に取り組んでおりまして、地域活性化企業人の大仁田氏はこのようなデジタル技術に精通しておられますので、同氏の協力も得ながらインターネット上のコミュニケーションの場所について研究を進めていくとともに、各学年ごとの同窓会なども行われておりますので、そういった同窓会などを通じて呼びかけるなど、アナログ的な手段についても合わせてですね、検討をしてまいりたいと思っております。以上、田島議員の質問に答えさせていただきました。
田島健二君。
すいません、私の調査不足で申し訳ありませんが、一給所が対応されているとのことですが、どこの給所でしょうか。
総務課長。
はい、一件は安田屋さんでございます。
田島健二君。
その他はまだということで了解しました。政府もですね、平成30年12月の防災減災国土強靭化のための3カ年緊急対策や令和2年12月の防災減災国土強靭化のための5カ年加速化対策等の住民拠点 SS の整備が推進されていて、いろいろな補助政策があると思います。またこれから先もですね、南海トラフ等大地震や災害に備えるための政府助成がいろいろあると思いますが、町がもしその他の3事業者ですねの と協定を結ぶにあたってですね、そのような補助事業の活用を各事業所にですね、伝えて、いち早く住民拠点 SS の充実を推し進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
総務課長。
はい、町長の答弁にもありましたとおりですね、大規模災害が頻発する近年において、こういうその住民拠点サービスステーションというのは本当に大切だと思います。協定を結ぶかどうかについては改めて検討させていただきますけれども、国の支援等をですね、できるだけ早く、事業者さんの方にもお伝えするような形でですね、改めてその自家発電設備の設置についても協議をさせていただきたいと考えております。以上でございます。
吉間健二君。
はい、いろいろな補助事業ですね、多分予算がの枠があると思いますので、多分早いもの順とかですね、そういうことになりかねませんので、情報がを早く収集できた場合にはですね、早く事業者の方にお伝えしていただくことをお願いします。それとですね、店内に関しては、業者さんの方にお任せするとしても、町として協力するしてほしいと思うのは、発電機の貸し出しとかですね、補助事業がとかを、してもらえれば、事業者の方もですね、ちょっと検討をしてもらえるのじゃないかなっていう思いがありますけど、いかがでしょうか。
総務課長。
はい、町が持っているその発電設備ポータブルがそのガソリンスタンドの給油に対応できるかっていうのはちょっと分かりませんので、その辺も含めてですね、協議をさせていただきます。
田島健二君。
その辺はですね、やっぱり、麗北町の人口よりですね、多分自動車とかですね、そういうのが多くて、やっぱり、活躍する機会がですね、多いと思いますので、災害時には活躍する機会が大いにありますので、どうぞ早めに備えをお願いいたしたいと思います。続きましてですね、2番のふるさと会の件ですが、コロナ渦でですね、人間関係の疎遠や希薄化が進んでいると思います。なかなかですね、人が集まる場所等がですね、敬遠されがちで、皆さん、人を寄せるというかですね、そういうのにご苦労されていると思います。今ですね、個人情報の取り扱いやコンプライアンス等のですね、問題でですね、なかなか、難しい点があると思いますが、私はですね、例えば、20歳の集いとかですね、やっぱり、全体的に集まる機会とかに、LINE グループの作成をですね、町がして、入会してもらって、年齢別のですね、グループ作成ができないかと考えますが、いかがでしょうか。
行革デジタル対策室長。
はい、なかなかコロナ禍でですね、人を寄せるのに苦労されてて、例えば、20歳の集いあたりでご参加される若者に、SNS への誘導をしてみてはどうかというご提案かと思います。まず SNS の、ねですね、流れとしましては、町の情報をこう発信しながらですね、そのコミュニティの中に、フォローしてくれるような形でですね、その人とのつながりを作るというのがあると思いますので、まず地域おこし協力隊やですね、地域活性化企業人で現在構成しております麗北プロモーションプロジェクトの中で、地元の高校生とかですね、若い世代の方にも関わっていただきながら、皆さんがつながるための土台となるシステム、いわゆる SNS のプラットフォームの選定とかですね、あと、そのコミュニティへの参加が広がるための戦略などをその中で考えてまいりたいと思っております。その上でですね、田島議員からご提案いただきました20歳の集いにこう参加される若者をはじめ、 例えば、まあ、各年代で開催されます同窓会の幹事さんなどにもですね、ご協力いただきながら、関東それから関西在住の霊屋町出身者の方に対して、SNS への誘導を図っていければと思っております。以上でございます。
豊島健二君。
はい、私が思うのはですね、やっぱり、年齢別のグループが、作成できればですね、やっぱり横のつながりで、じゃあ会に参加しようかとかですね、そういう広がりが持てると思いますので、縦より先にまず横のつながりをですね、広げてから、するべきだと私は思っています。で、その年齢別とかですねがのツールができればですね、例えば若い世代とか、結婚適齢期の世代年代にですね、結婚婚活イベントの案内やですね、ふるさと納税の案内で各ふるさと会への案内等をですね、その年代に、有用なところに、お知らせするっていうこともできると思いますけど、いかがお考えでしょうか。
行革データ対策室長。
SNS でのですね、つながりができたところで、さまざまな先ほどおっしゃいました、まあ、婚活事業だったり、ふるさと納税へのご案内あたりも、しっかり広げていけるかと思いますので、そのあたりもですね、じっくり検討してまいりたいと思います。以上でございます。
田島健二君。
はい、まあですね、LINE グループとかですね、SNS の取り扱いはですね、結構、そのコンプライアンスの問題ですね、難しいところもありますが、まず手始めにですね、まあ、20歳の通りでもでヨカナビのダウンロードもですね、検討していただいてですね、ヨカナビの認知を広げていただくのも一つの手だと思います。まあ、ヨカナビの中にはですね、イベント情報の発信のところもありますし、まあ、今は使われておりませんがアンケートの欄もありますので、それぞれの年代別でですね、アンケートを実施したりとかですね、ふるさとの町外に出た人からですね、見る霊屋町の良さやですね、改善すべきところをですね、アンケートに答えてもらうツールとしてですね、ヨカナビを利用できるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
行革データ対策室長。
はい、ご提案ありがとうございます。ヨカナビのですね、普及率にもつながってまいるかと思いますし、まあ、アンケート欄のですね、有効活用を行いながらですね、まあ、さまざまな事業に活用してまいりたいと思います。ありがとうございます。
田島健二君。
はい、やっぱりですね、町でですね、何が行われているかって見れるようにですね、してもらうと、やっぱり、もっとふるさとの霊屋町に興味を持っていただけるですね、霊屋出身者の方が、増えればと考えます。で、まあ、今先ほど、地域活性化企業人の大仁田氏とかがいると思いますが、やっぱりそういうプロのですね、意見を聞いてですね、まあ、例えば2チャンネルとかですね、そういうところで、霊屋サミットみたいなですね、いうような、インターネット上のサミットができれば、これから、ちょっと広い範囲での、霊屋町を考えてくれる人の人口にもつながるんじゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。
行革データ対策室長。
はい、地域活性化企業人の方がですね、いろんな発想を持っていらっしゃいます。で、先ほど、ご提案ありました、まあ、霊屋サミットとかですね、そういったものもですね、何かこう皆さんのこう集う場ができないかとかっていうのもですね、先ほど申し上げました霊屋プロモーションプロジェクトの中でですね、しっかり検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。
田島健二君、は
い、やっぱりですね、こういう、新しい事業はですね、なかなか、進めるのは難しいと思いますが、せっかく、こういう、地域活性化企業人とかですね、そういうところを、国からの補助でですね、雇っていますので、大いにですね、活動していただいてですね、町を盛り上げていって、まあ、ゆくゆくはですね、このふるさと会に、直に会って、出て、顔を合わせるような関係を築いていけたらと思っていますが、いかがでしょうか。
企画政策課長。
ありがとうございます。SNS 上でですね、つながった方、インターネット上でも同じですけれども、いわゆるオフ会という形で、普段はネット上でつながった方が現実で会うという機会はあるようですので、その場として例えば関東ふるさと嶺北会等が使っていただけるならば、こちらとしましても参加者が増えますので、大変ありがたいことだと思っております。ありがとうございます。
田島健二君。
はい、本当にですね、この嶺北出身者は数多く、全国にですね、広がっていると思いますので、その人たちのつながりを深めてですね、前日、錦戸議員からの一般質問でもありましたけど、ふるさと納税のですね、呼びかけとかですね、嶺北町の、への、協力をですね、呼びかけていったにつなげていただければと思っています。以上です。
それでは以上で田島健二君の一般質問を終わります。